ーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ8月26日もうね、暑かった夏も終わろうとしていますが、いや暑さはまだ続いているんですけれども、マーケットの方はいろいろありましたね、この8月。
暑い夏でしたね。暑い夏だったんですけれども、今日3万8000前後で落ち着いてるんですけども、はい、7月の末日31日例の日銀、日本銀行の金融政策決定会合があった日が3万9000だったんで、あともうちょっとでそこまで戻ると、はい、戻ったとしたらこれは相当のチャートで言うとタクリ足っていうですね、下髭の長い月足になるんですけども、まあ、だからといって何なんですかっていうと別にそれは何もないんですけども、ただの絵なんですけれども、そうは言うものの、先週ジャクソンホールでパウエル議長が9月の利下げを、まあ、はっきりと、まあ、言及してとか、言明してと言っていいのかな。材料で尽くしですね、ひとまず。ひとまずみんなが、もう、長く、22年の3月からですから、2年と5ヶ月待ってたことがやっと始まるというような、2年5ヶ月間、何やってたのかなって思ったことですけどね、はい、そういう考えにふける8月末最終週の今日のラジオになると思います、
はい。まあ、その8月1ヶ月だけでこう下がって上がってすごい勢いだったなと思うんですけれども、これはやはりこう強さのマグマみたいなものがあるからなんでしょうか。
強さのマグマってこうなんか抽象的に言うとマグマだから、それこそ火山みたいなものでドーッと出てきてですね、はい、なんかすごい勢いがあるように思われるかもしれませんが、そういう抽象的なものって実態はやっぱ期待なんですよね。期待なんですよ。期待なくして人間は動きませんし、期待なくしてお金というですね、この極めてもう1分でも1秒でも儲かる話があったら飛びついていくですね、この動物は動かないんですけども、その期待っていうのが日本株の場合、まあ3万8000まで戻しましたけども、この期待って何なのかっていうのが、実はまだはっきりしてないところなんですよね。まあ今日はそこの分析、分かった範囲でお伝えしていこうかなと思っています。
はい。そして今日番組の後半では、エコノミストのエミン・ユルマズさんにもご登場いただきます。それでは番組を進めていきましょう。この番組は、株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
日経平均株価は先週お話した通り3万8000金棒のところでですね、とりあえず一旦落ち着いた、均衡した売り買いが交錯してですね、買わなきゃいけない人たちが大体買い切った感がありました、まあ、先週に関して言うと予想よりもまあ強含みかなという感じだったんですね。で、今週のストラテジーはというと、まあ先週の強含みがまだ終わってないかもしれませんので、残念ながら売りで入ることは難しいかなと、やっぱり下がったところ買っていくという、ちょっと消極的ですけども、そういう戦略にならざるを得ないかなというふうに思うんです。ただ先ほどもお伝えしました通り、3万8000まで戻ってるというのは、これは相当強いんですよ。相当強いっていうのは、ボトムが3万1400円ぐらいからなので、ざっと 20% 以上、それも1ヶ月もかかんないうちに戻ってるんですね。で、このこれぐらい短期間に戻るで、ボラティリティも70ぐらいからですね、終値ベース70から20行、はい、今日は5、ちょっと上がって26ぐらいなんですけども、これって、アベノミックス相場以降では初めての最高記録なんですよね。つまり、例えば、コロナの時に2020年の3月にボラティリティが急上昇しましたけども、そう簡単に落ちるもんじゃなかったんです。純不動で言うと、13年の6月かな、13年の3月なんかにも、アベノミックス相場最後の試練、最初の試練があった時も、そんなにボラティリティが急激に下がることはないと。で、今回ボラティリティが急激に下がって株価が急激に上昇していると。これってですね、この10年、12年の間に我々が経験したことのない、 で、さっきのマグマという言い方をすると、マグマというのを言うんじゃなくて、何かの期待があるんですよね。何かの期待があるんですよ。で、その何かの期待っていうのは何かな。例えば、よく引き合いに出されるというか、私もあちこちで、聞かれたら答えてます。日本初のブラックマンデーが起きたという言い方で、はい、8月5日の暴落は説明してるんですけども、8月5日のあの下落、まあ、10% ぐらい下がりましたけどね。ブラックマンデーと比較すると、ブラックマンデーの時の戻りよりも今の戻りの方が圧倒的に大きいんですよ。ブラックマンデーの時の戻りというのはアメリカ株、ブラックマンデーの時のアメリカ株、1987年10月19日からの戻りはこんなに強いものではないと。あるいは1987年10月20日の日本株の戻りもこんなに強いものではないんですよ。だから今起きている戻りというのは例えば87年の時の期待値でもないし、2012年以降の期待値でもないんですよ。はい、今起きているものの期待値というのは、1988年からおそらく2011年の間に、なんか似たようなサンプルがあれば、それと似たような現象が起きているんですね。で、ラジオなんで、本当かいなと思われるかもしれませんので、皆さん自分で見てもらいたいんですけども、1ヶ月の間に 20% ぐらい戻すというのは、
はい、
例えば、リーマンショックの後の2009年の、3月の安値からの戻りっていうのは戻ってます。これはまあ、金融危機が終わったということなんですね。はい、危機が終わったっていうので、一気に2割ぐらい戻しました。25% ぐらい上がります。で、もう一つはですね、これなんと1990年の10月の大暴落があるんですけどね。はい、1990
年。随分前に遡りましたね。
はい。昨日のことのように覚えています。話せば長いですよ。2時間ぐらいこれで、水割り2杯飲めたと思うんですけど。でも90年の10月に、株価が2万円割れぐらいでいったわけな。まあ、ものすごくとにかく下がるんですよ。1990年1月から大暴落が続いて、10月まで下がり続けるんですよね。で、それで10月に下がりきって、そこからリバウンドするときも 20% 以上下がるんですよ。今回と全く同じぐらいの感じなんですね。残念ながら2009年のケースも1990年のケースも、当時は日本にはインプライドボラティリティの指数っていうのがないので、統計的に、じゃあボラティリティはどうだったのかっていうのを調べる方法がないんですが、ただプライスアクションとしては、この2つの例に非常に似てるんですよ。
急激に戻すと。
はい。一つは金融危機が終わったってやつです。うん、じゃあもう一個90年の10月っていうのは何が終わったかっていうと、
はい、
それは前の年89年の5月から始まった日本銀行の利上げが終わったという認識が広がった瞬間です。
は
い、利上げが終わったんですよ。
はい、
実際終わりましたっていうです。もうこれ以上利上げしませんっていう、こっから利下げになりますという話なんですね。
それが10月のタイミング。
10月。今回別に何も終わってないんですよ。
うん、
何も終わってないのにそんだけ大きなリバウンドをしている。そんだけ大きな期待があるっていうのは、これは私の仮説であって、これから、まあ、エミンさんも全然違うこと言うと思うし、木之内君も、まあ、誰にしても全然違うこと言うんですけど、私は、世界の投資家は、
はい、
日本銀行の利上げは終わったと見てるんじゃないかと思います。
あ、これで打ち止め
打ち止めになったと思ってるんじゃないかと思います。
は
ぁ。上田さんが国会で何喋ろうが、もうそれ無視してると思いますね。
そうですか。
その期待でないと説明できないように思います。で、もっと言うと、今日日本の10年長期金利が 0.875 なんですよ。0.875 っていう金利下がってるんですよ。あれだけ利上げするって上田さんが一生懸命喋ってるんですけど、もう誰も上田さんの言うこと聞いてないんですよ。わかります？
それは上田総裁が今実際何を考えているかは別として、
まあ勝手にやれと、でもそんなことできるわけないだろうし、でもっと言うと上田さんのあの例の金融政策決定会合後の記者会見で株が暴落したその火消しに回った内田さんが、
はい、
金融状況を見ながら慎重に対処するとあっちの方を聞いてるんだと思います。で市場では利上げするとは言ってますけども、
はい、
長期金利はそんなことビクとも1ミリたりとも織り込んでないですよ。むしろアメリカの長期金利が下がってるのに連動してる形で、日本の短期金利がこれから上がるかもしれないぞという読みは全く見てないですよ。で、つまり、ここまで戻ったのは、もうこれで当分、まあ一生ってなんてことはね、絶対ってことはありませんから、 1年、2年、3年とですね、利上げしないと言ってるわけじゃないんですけども、株式市場の場合は、まあ、大体半年ぐらいですけども、半年利上げできないなと読んだんだと思います。半年利上げができないから、だから 20% 以上のリバウンドを見せた。
はい、
半年利上げができないから、なんだかんだ言いながらも、アメリカが利下げすると言っても、まだ143円台で為替を保っていると。この形ではないかと思うんですね。ということは、これで、この先何がわかるかっていうと、いや、やっぱり利上げするぜってことになると、もう一回下がると思うし。
はい、ああ、そうですか。
で、やっぱり利上げするぞってなると、130円台入ってくると思うし、まあ、何もしないことが一番なんですけどもね。何もしないままほっとけるのかどうかっていうのが、ここから先の展開で、まあ、その際に新しい、自民党総裁が、何かプレッシャーかけるのかどうかとか、不確実性は高いんですけども、ひとまずここまで戻ったのは、まあ、これ当分というのは、厳密に、期限を限ると、3ヶ月から6ヶ月、利上げはないなと読んだ。だから戻ったと、こう解釈すべきか、じゃないかと思います。まあ、そういうものの、じゃあ、このまま横ばうことっていうのは相場なんでありえないので、こっから先、買うっていうのはやっぱり、利益かける、企業の利益と、それの期待値の掛け算でできてますからね。で、利益がこれから日本企業戻ってくるのかどうか、戻ってくるっていうか、こう、良くなっていくのかどうか。この間まで150円台が続きましたけども、年後半ですよ。年後半140円台でもちゃんと上方修正できるのか、できるんですかという問いかけに企業はどう答えるのか。で、それから、アメリカが曲がりなりにも景気後退の可能性がやっぱり膨らんでますから、
はい。
で、アメリカの景気は本当に大丈夫なんですか、景気大丈夫なのに なんで利下げするんですかとおかしな話ですね、みたいな形になってますけども、まあ、今週は、例の NVIDIA の決算もありますからね、28日ですかね。本当のところどうなんですか、材料で尽くしましたけども、というところがここからのゲームの展開になるかなと思います。
うん、
まあ私はそういう意味では、最大値で言うとですね、4万円近くぐらいまでは、戻っても別におかしくはないんですよ、
はい。
おかしくはないんですけれども、ただその場合は、やっぱりもう少し確かめることが多いんじゃないかな。確かめることはっていうと、日本の企業業績、
うん、
アメリカの景気後退、景気後退のリスクですね。
はい、
この際、2つを確かめてからの動きになるかな。当面はこの3万8000円というのが均衡点で、しばらく動けない状態になるんじゃないかなと見ています、
うん。今週のスケジュールで見てみますと、アメリカの方がどうかなというのを確かめる意味では、まあ、PC のデフレーター、コアデフレーターあたりが出てきますね。
はいはい、あと、まあ、カンファレンスボードとか、まあ、毎月いつも決まってのですね、細かいデータをチェックしていくことになると思います。はい、あと、日本に関して言うと、7月の鉱工業生産というのが出てきて、
は
い、これが6月分がすごい悪かったんですね。
はい、
で悪くて、中でも注目されたのは、いいと思ってた電子部品デバイスも屈折したんです。
はい、
で、これは、長浜さんと私のですね、共通テーマで、おそらく来週どこかで彼と一緒に動画を撮ろうと思ってるんですけども、電子部品デバイスの中で の集積回路っていうのが恐ろしく落ちてるんですよ。
うん、
で、これが果たして一過性のものなのか、連続性を持つのか。で、集積回路っていうのは、何でもかんでも集積回路入ってますけどね。この、今、ラジオ局のブースの中にも集積回路がいっぱい入ってると思うんですけれども、
ね、はい、
いろんなとこ使われてるんですけども、それだけ大きな変動を見せる集積回路っていうのって何なのか。まあ、おそらく車関係だと思うんですけどね。はい、まあ、これが、小さな兆しなのか、それとも、無視して良い、スルーして良いですね、事象なのか、これ今回の7月分の鉱工業生産指数で確認したいと思っています。
はい、8月の終わりということでしたけれども、今回は3ヶ月から半年を見据えたお話を伺えたか
と、ちょっと思い切りましたかね。
はい、では今日の動きを見ていきましょう。日経平均株価ですが、今日は午前1時500円安ありました。午前の取引を終えまして 37,944 円68銭で取引を終えています。株三六五はいかがでしょうか。
株三六五はスタートこそ 38,000 飛んで96円、高値235円まであったんですが、その後安値859円ですね、現在950円なんですけど、やっぱりまあ久しぶりに広告400件ぐらい動くと大きく動いたような感じもありますけども、ここもと1000円2000円動くのが普通でしたから、
はい、
ようやく落ち着いてきたかなというふうに思います。
はい、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS1212 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。 ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から無料の少人数制セミナーをご案内します。9月7日土曜日、東京で開催、豊かトラスティ証券資産運用セミナー in 東京です。お昼の12時30分開場、1時開演です。プログラムは第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんのご講演です。入場は無料、定員は80名、応募多数の場合は抽選となります。当選落選につきましては開催週の木曜日までにはがきまたはメールにてご連絡をいたします。なお、このセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご応募ください。会場は東京メトロ大手町駅や JR 東京駅が便利です。TKP 東京駅大手町カンファレンスセンターホール 22E です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。9月の5日木曜日、お昼の12時締め切りとなっています。応募状況によっては、申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。
フォローアップアナライズ。
さて、今週のこのコーナーでは、エコノミストのエミー・イルマズさんにお話を伺っていきます。エミーさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、エミンさん、8月日本株大きく動きました。今のマーケット、エミンさんの関心のポイント、どんなところでしょうか？
日本株だけじゃなくてね、結構実はね、動いたんですよ、いろいろ。はい、全般的にやっぱりちょっとリスクオフ、もしくはですね、景気後退の懸念でキャリートレードが巻き戻されているっていうのが事実なんですよね。これは日本円だけじゃなくてですね、いわゆる円キャリーだけではなくて、例えばメキシコペソなんか見てみると、はい、同じく結構暴落してますし、要はキャリーの対象になっているようなアセットっていうのはだいぶ下がってきているので、その意味でですね、今日の今朝も結構ね、その円高に動きましたし、しばらくその意味では、円高へ動きやすい需給が生まれていると思っているんで、さらにそのキャリー、まだ大きいポジションがおそらく全部巻き戻されたわけではないので、9月もおそらくボラティリティの高い相場は続くんじゃないかな、そんな気はしますけどね。
そして日本株の動向については、今後どんな風になると9月はご覧になりますか？
一回だから、多分今年のもう天井はもう4万2000円で売っているんで、はい、あとはしばらくは、レンジで動いて、ただ多分秋に一波乱あるんじゃないかなって気はするんですよね、なんとなく。これはアメリカの景気後退がきっかけになるかもしれないし、もしくはですね、やっぱり大統領選挙っていうのは分からないので、
はい、
またその地政学リスクっていうのもね、引き続き意識しなきゃいけない。ご存知、ウクライナが最近ロシアに影響攻撃を開始してますし、ちょうど昨日ですよね、そのイスラエルがレバノンで大規模な攻撃を、空爆ですね、行ってますので、そのあたりではまだまだちょっと落ち着かない。もうその8月は、本来かなり珍しいボラティリティの高い1ヶ月だったけど、秋っていうのはもっとボラティリティが高まりやすいんで、ちょっと警戒した方がいい気がしますね。
パウエル議長が予想通りジャクソンホールで利下げを示唆したじゃないですか。
そうですね。
これってある意味みんなが期待していたことをそのまま発言されたわけで、ちょっとしたなんか材料出尽くし感を私なんか感じてるんですけど、エミンさんはここから先のこの材料出尽くしの先ですけど、何見てらっしゃいます？
いや、おっしゃる通りなんですよ。だからもうほぼほぼ織り込み済みで、 相場としてはおそらく50ベーシスポイント欲しいんですよ、少なくともね、
うん、
だけどまあそのどれぐらい下げるかっていうのを全くサイン出してないので、
うん、
いや私はこの債券市場、つまりアメリカの景気後退を見ている予想している債券市場と逆にもうそのソフトランディングもしくはノーランディングというふうに想定している株式市場のこの乖離、
うん、
っていうのはどこかで多分是正されると思うんですよ、
う
んうん、誰かどっちかが間違ってるんで、
そうでしょうね、
そうこれはねどこかでね多分ねその是正に動くはずなので、
うん、
まあ、それが動くとしたらこの秋じゃないかなって、
うん、
そんな気はしますけどね、
今週は NVIDIA の決算もありますね、
ありますね、
どうですこれは ね、まあギャンブルですけどもどんな風に見てらっしゃいます？
まあ決算は僕はさほどっていうのはこの NVIDIA みたいな株っていうのはあんまりそのもしくはもうすでにかなりバブルテリトリーに到達しているようなそういう、まあ、現象なので、まあ、決算で崩れるってことはないんですよね、
うんうんうん、
っていうもの多分決算はおそらくまた予想を超えてくると思います。崩れるとしたらどっちかというともう買い手がいなくなっちゃって需給が大きく悪化した時じゃないかなと思うんで、
うん、
まあ、全然その意味では決算でなんかどうも動きそうな相場のように見えないんですよ私は、うん、
なるほどね、うんうんうん、
先ほどパウエル議長の発言もありましたけれども、まあ、それを受けてアメリカの方も株を大きく動いてます。9月のアメリカ株はいかがでしょうか？
まあ、でも、その確かにそのかなりもう織り込み済みでもう上がってきたんでね、
はい、
株はね、あとは、まあ、利下げはもう確定だけれども本当の意味でのファンダメンタルの織り込み、
うん、
まあ、本当にアメリカの失業率がここから上がっていくのかとかですね、
うん、
企業業績が悪化してくるのかとか、まあ、そういったところに今度もより多分注目するような相場になるんじゃないかなと思う。まあ、その意味で確かにその、まあ前よりも決算を意識するかもしれないですね。
うん、実際のところその景気後退懸念についてエミンさん思うところいかがですか？
まあ、これは明らかにそのこの前もちょうどアメリカの景気先行指数って悪化してるんですよ。だからもうずっとね先行指数の方はねずっと悪化してるんだけど一方で景気は持ちこたえているような、まあ、つまりいわゆる地行指数である小売りと個人消費が強いので、まあ、アメリカはやっぱり個人消費が崩れてこない限りは、まあ、本格的な景気後退っていうのは意識されない。ただ、まあどこかではその悪くなると思うんですけど、まあ、一つだからポイントは逆イールドが解消したんでね、
はい、
まあ、過去の景気後退を見ると逆イールドが発生して、でさらにそれが解消して間もないまあ、その解消した直後にやっぱり景気後退が始まるっていう、うん、そういうパターンなので、
はい、
まあ、その意味ではちょっと近いのかなって気はするんですけどね。
なるほど。いや、エミさん今月もいいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来月よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。